それでは地産地消の特集からです。さあ、実りの秋、新米をはじめ様々な農産物が出回り、美味しくいただける季節ですよね。地産地消とは、その土地で採れたものをその土地で消費することを言います。横浜市では来月11月を地産地消月間と定め、いろいろなイベントやキャンペーンを開催します。まずは横浜市の取り組みから。横浜市環境創造局農業振興課、杉山和久さんにお話を伺いました。さあ、今日は軽部農園野菜直売所フレスコにお邪魔しています。こちらは相鉄線の西谷駅から歩いて 2,3 分のところにあるんですが、可愛らしい木のログハウスになっています。さあ、まずはこれからのこの横浜で旬を迎える農作物について教えてください。
はい、11月から12月にかけて様々な野菜が旬を迎えます。
はい、
例えば冬キャベツ、小松菜、ほうれん草、大根、里芋、人参などがあります。
うん、
キャベツは横浜が全国でも有数の生産地で、
はい、
特に神奈川区での生産が盛んで、横浜キャベツの名で販売されています。
うん、
実は5月から6月に旬を迎える春キャベツと現在旬を迎えている冬キャベツは別の品種のため、向いている食べ方が異なります。
はい、
冬キャベツは重く感じるしっかり葉が巻いたものがよく、煮込み料理に向きなので寒い冬にぴったりです。
そうですね、ロールキャベツとかいいですよね。
はい、さらに横浜が収穫量全国1位になったこともある小松菜もおすすめです。
はい、
横浜では1年を通して販売され作られていますが、旬ならではの美味しさを体感してほしいです。
はい、果物はいかがでしょうか。
はい、果物では浜柿が11月まで食べ頃で、横浜の果物といえば浜梨を思い浮かべる方も多いと思いますが、
はい、
柿も作られています。
うん、
浜柿は完全甘柿を中心とした横浜で生産される柿の総称で、主な品種は次郎、富裕、大衆など甘みが強いのが特徴です。
うん、あの、来月11月は地産地消月間ということなんですが、この11月に合わせて横浜市が行う取り組みについても教えてください。
はい、横浜市では11月を地産地消月間と定め、さまざまなイベントを実施しています。その中の一つがインスタグラムフォロー&いいねキャンペーンになります。
はい、
横浜市農業振興課の発信する横浜農場の公式インスタグラムアカウントにて、アカウントのフォローと対象の投稿にいいねをしていただくと、20名様に横浜市内産のお野菜詰め合わせセットをプレゼントいたします。
はい、
またハッシュタグ横浜農場をつけて投稿していただいた方には、10名様に横浜市内農産物を使った加工品の詰め合わせセットをプレゼントいたします。この機会にぜひ横浜農場インスタグラムを見ていただき、横浜の素晴らしい農景観や農作物を知っていただきたいです。
はい、嬉しいね、お得なキャンペーンをお知らせいただきましたが、あの、ぜひね、この放送を聞いて横浜産の野菜買いたいっていう方もいらっしゃると思うんですが、そういった方に向けてのおすすめ情報はありますか。
はい、市内には、市内の農産物を販売する直売所が多く存在しています。横浜市のウェブページは各区の直売所マップが掲載されていますので、最寄りのお店を訪ねるのはいかがでしょうか。また JA 横浜が運営する13の浜っ子直売所でも新鮮な農産物が販売されています。こちらは JA 横浜のウェブページからご確認いただければと思います。
はい、
そして市役所2階の多目的スペースでは、毎週木曜日11時から13時まで横浜野菜直売所を開催しています。市内で生産された採れたての旬の野菜を中心に加工品なども販売しています。
杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き地産地消の特集です。ここからは地産地消を支える農業従事者の一人として、今年日本農業賞個人経営の部で大賞に次ぐ特別賞を受賞した軽部農園の軽部博之さんのお話です。それでは軽部さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは日本農業賞特別賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずはこの賞について簡単にご紹介しますと、日本農業の確立を目指して意欲的に経営や技術の改革に取り組み、地域社会の発展にも貢献している農業者と営農集団を表彰する制度ということなんですが、この特別賞の受賞は横浜市内の農家さんとしても初なんですが、あの、神奈川県県内の農家さんとしても初の受賞ということで、はい、素晴らしい栄誉だと思います。あの、受賞のお気持ちから教えてください。
そうですね、本当に農業界の中でもかなり、トップレベルの権威のある賞ということなので、
はい、
とても嬉しく、また光栄にも思います。
はい、
はい、
どんなところが評価されたっていうふうに考えてますか？
そうですね、まあ、やはり、基本的に賞を取られるところっていうのは農業圏、
はい、
まあ、かなり大きい、もう何百ヘクタールとか、そういうところの経営や、取り組みというのが今まで、評価されてたと思うんですが、
はい、
まあ、私が多分今回受賞したのは、まあ、そういう経営とかっていうだけではなくて、どちらかというとその新しい品種を作ったり、地域貢献とか、
はい、
まあ、その都市農業ならでは の, 貢献ができたところの取り組みかなというところが個人的には思っております。
はい、カルベさんはもうこちら江戸時代から続く農家さんの13代目ということなんですが、はい、年間どれぐらいの数のお野菜作ってるんですか？
野菜ですと年間でだいたい100種類ですね。
はあ、そんなに、
はい、
今日直売所にお邪魔しているんですが、この時点でですね、もう25種類ぐらいですかね、お野菜並んでいるんですが、もう立派な大きなキャベツに、あ、こちらブロッコリー、最近ねスーパーとかで結構高いんですけども、ぎっしりと身の詰まった大きなブロッコリーも並んでいます。そして、あ、綺麗な美しいまっすぐ白い大根に、あ、ツヤツヤピンとした小松菜、あとケールとか、あ、間引きの白菜、これお買い得ですね、150円っていうのもありますし、はい、カラフルなお野菜も並んでいますね。改めてカルベさんが農業する上で大事にしていることってどんなことですか？
そうですね、まあ、この都市部の、まあ、人口が多いところも活かしながら、まあ、その、市場通さずに、
うん、
まあ、やはりその鮮度を、
はい、
取りたてのものをすぐに、まあ、消費者の方に、
はい、
提供できればなというところを、鮮度を重要視しながら、まあ、もちろん味も含めて、
うん、
重要視しています。
はい、先ほどもね、近くの畑からもうリアカーで運んで来られて、はい、まさにまだ並べられたお野菜にはこう水が滴っているような、ね、感じで鮮度がいいんだなっていうのも伝わってきます。たくさん、ね、お野菜並んでいる中で、ぜひカルベさんのおすすめはどちらでしょうか？
そうですね、今ですと、ようやく収穫し始めたのですが、
はい、
オリジナルで作った、まあ、世界に一つだけの、
はい、
品種であるカルベ大根と、
はい、
あとカルベ人参、この辺が自分の中の今のおすすめですね。
はい、オリジナル品種ですね。
はい、
はい、カルベ大根の方は紫色の、白と紫色のグラデーションのようになっていて、人参の方もちょっと黄色とかね、紫色ですごくカラフルで、どちらもね立派な葉がついているのもいいですね。
はい、
はい、どんなところが他のお野菜と違うんですか？
まあ、カルベ大根の場合ですと、
はい、
まあ、彩りもあって、で、あと葉っぱも普通の大根に比べるとかなり柔らかくて美味しいんですよね。で、赤いこのところはちょっとすって、
はい、
ちょっとレモンとかお酢とかをちょっと垂らすと綺麗なピンク色になるんですよ。
ピンク色、
はい、で、煮崩れもしにくいので、
はい、
まあ、もちろんおろしとかサラダでも何にでも使えます。
はい、
でカルベ人参の方はなかなか説明難しいんですが、
はい、
一つの親から、うん、いろんなカラーの色ができる、
ちょっと
マジカルな感じの人参なんですよね。
はい、
だから私自身もどの色が出るかっていうのは分からなく、
面白い、
はい、まあ、親にするちょっとその人参によって、
はい、
どういうのができるかっていうのは大体は分かるんですが、
はい、
一つの人参の親から、まあ、いろんな色の花が出てきて、でそこでその種を取ってまくと、まあ、こういう黄色とか紫とか、
うん、
まあ、今回ないんですが、ゼブラ模様とか、
ゼブラ模様、
はい、まあ、こういうちょっとカルベに大根っぽい赤紫と白とか、
はい、
そういうものができてきます。
はい、人参はどうやって食べるのがおすすめですか？
普通の人参より若干水気が少ないんですよね。
はい、
で、まあ、サラダでも美味しいんですが、加熱すると甘みが 普通の人参よりもかなり甘くなるかなっていうところです。
はい、なんかお子さんとかにもいいかもしれないですね。そしたら
そうですね、
本当に目にも鮮やかで、お店されてる人はもちろんこのお野菜すごくいいですし、家庭でも本当にこのお野菜一つあるだけでパッとお皿の上が華やかになりますね。
はい、
お客さんの反応はいかがですか？
まあ、非常に本当に評判はいいですね。
はい、
で、まあ、普通の大根もそうなんですが、うちの場合葉付きで出しているので、まあ、霜が降りて、まあ、年越して葉っぱがよっぽど悪くならない限り基本葉付きで出すんですが、
はい、
やっぱり葉っぱまで食べれるという感じで、で、まあ、人参の場合は軸は硬いので、
はい、
葉先だけ天ぷらにしたりとか、そういう無駄がない状態で、
いいですね。
はい、
はい、もう端から端まで楽しめるということで、
はい、
そして今日お邪魔している直売所もすごく本当にこのね、なんか小さい小屋でマルシェのようにお野菜が並べられていて、でカラフルなエコバッグも販売されていたりと、なんか本当におしゃれな雰囲気だなと思うんですが、この直売所のこだわりもありますか？
そうですね、もう直売所がちょうど今年で、25年なんですよ。で、私がまあその直売所をやり始めた時はあんまりこうなんていうんですかね、まあ果樹とかトマトとかっていうメインでやってる方はいらっしゃったんですが、はい、その露地野菜だけの直売所っていうのがなかったのと、あとは無人販売とか、
はい、
そういうトタンとかっていうのは、まあ、若干あったんですが、まあ、若い人にも、入ってもらえるように、ログハウス調にして、
はい、
でこうそういうおしゃれな感じ、その、野菜だけどただ食べるだけではなくて、その見た目も含めてちょっとこう食べたいなって思えるような、見栄えとそういうディスプレイとか、はい、その辺にはこだわりました。
はい、こちらにトマトジュースとかブルーベリージャムとかの加工品もあるんですが、これもカルベさんのところで作られてるんですか？
そうです、はい、もともとそのうち一軒でやってるので、
はい、
どうしても例えば多く作りすぎてしまった時とか、そういう時はちょっとその残ってしまうんですよね。でそのフードロスの観点から、何かしら加工品ができないかなっていう、もともと加工品自体は漬物とか梅干しとかはやってたんですが、
はい、
まあ、その多く取れちゃったものをトマトジュースにしたりとか、あとブルーベリージャムにしたりとか、
はい、
最近ではそのもう一つ私が作った品種でカルベネギというのがあって、
ネギ、はい、
1年7ヶ月栽培まで収穫まで時間がかかるんですよ。通常の、ネギでいうと2倍近くかかるんですが、
はい、
ただそので、販売も1ヶ月ぐらいなんですよ。でちょっとしか売れないじゃないですか、
はい、
でそれをちょっとなんかせっかくなんでもっとこう長い期間知ってもらうにしても、そのネギの良さを、カルベネギの良さを知ってもらうように、
はい、
加工品で作れないかなということで、ネギジャンっていうものを
作りました。ネギジャン、はい、もうこの
結構辛いんですけど。
あ、辛いんですか、
はい、
もうなんか冷ややっこ、餃子、焼き魚、その他ちょい足しにというふうに載ってますけれども、
はい、
もう万能調味料として。
そうですね、
はい、
はい、
これも気になります。さあ、それでは最後にですね、今後の目指すところも含めてリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、まあ農業は、まあ、その野菜は当然その農業者として、まあ、野菜作りが一番こう良質なものを作って、で消費者の方々に提供するということが、まあ、一番の、目標なんですが、まあ、それだけではなくて、都市部で農業をやっている以上、その野菜生産以外にも、まあ、その小学校との農業事業とか食育、またその地域の方々に農業を知ってもらえるような畑の見学ツアーとか、その違う方向からもその食べるということだけではなくて農業理解をしてもらえるように進めていきたいなっていうのと、あとは、まあ、私はその元々の目標として、まあ、生産を軸に、まあ、加工とか販売をしたのですが、最終的にはその農家レストランシェフの方を雇って、まあ、それを自分で調理するわけではないんですが、
はい、
まあ、自分のプロが作ったものをプロの方が調理して、うん、でそれを、まあ、消費者、まあ、お客さんに食べてもらえるようなその一体化ができればいいかなというのが目標でもあります。
かりました。軽部さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さあ、ご紹介しましたお野菜、時期によって価格変動はあるそうなんですが、軽部大根、人参それぞれ250円、さらにね、ぎっしりと重いあの立派なブロッコリーも250円でした。軽部農園の野菜直売所フレスコは、相鉄線の西谷駅から3分ほどのところにあります。営業は月水金の午後2時から6時までとなっています。詳しくはインターネットで直売所フレスコで検索してみてください。地産地消、生産者の顔が見えるということはね、私たち消費者も嬉しいんですが、生産者の方も直接美味しいという言葉が聞けて嬉しいんだと軽部さん話してくれました。地産地消月間について詳しくは横浜市のホームページご覧ください。